岸野理香と
三上君也の
とっておきの神戸。
ご機嫌いかがですか。岸野理香です。
ラジオ関西アナウンサーの三上君也です。この番組では12回のテーマに分けて歴史や観光、街の魅力や楽しみ方などとっておきの神戸を通な情報とともにお届けしてきたんですが、今日が最終回です。
いや寂しいですが、私も神戸についてたくさん学ぶことができました。それでは最後のテーマは何ですか。
今日はとっておきの神戸、兵庫の五国へ GO がテーマです。
GO GO。
この番組はラジオ関西の制作で RF ラジオ日本をお聞きの方々にもお届けします。さて岸野さんは兵庫県っていうとどんなイメージを持ってます。
日本地図で見た時に、北日本海と瀬戸内海が両方あるのって兵庫県だけじゃないですか、うん、そこがすごい素晴らしい。
実はね、もう一つ海があるんです。
もう一つあるんですか。海が
日本海があって瀬戸内海があって、
はい、
淡路の南はもう太平洋なの。
もう素晴らしい、3つもあるんですね海が。
ですからね、こういうのはないと思う。それと陸上で移動しようと思ったら、
はい、
東日本から西日本とかね、
はい、
九州方面からまた東行こうと思って、
はい、
陸路で移動するときには必ず兵庫県を通らないといけないという。
それですよ、それが言いたかったんです
ね、
はい、
だから言い方を変えると兵庫県っていうのは日本の縮図、
はい、
もう日本のありとあらゆるものがぐーっとこう凝縮されてるというふうにも言われてるんですね。
はい、そうですよ、素晴らしいですよ。で、
兵庫県っていうのは実は昔の国の名前で言うと5つありましてね、
はい、
旧五国って言うんですけれど、
はい、
摂津、播磨、丹波、但馬、淡路、はい、この5つの国からできてるんです。ちなみに神戸というのが摂津の国になるんですね、
はい。
まあ、神戸からは地元の摂津はもちろんですが、西に行くともう播磨、北に行ったら丹波、但馬で、南に行くと淡路、
うんうん、
これ車とか電車での日帰りのアクセスっていうのもとっても便利な場所なんです。
そうですよね、
うん、で神戸の周辺で五国の見どころって言いますと、例えばですね、
はい、
摂津で言うと、まあ、阪神間になりますけれど、宝塚にある宝塚歌劇
は、はい、宝塚歌劇、
はい、この宝塚歌劇なんですが、
はい、
日本で初めてレビューを上演した劇団なんですよね、
うんうんうん、
大正2年に組織されています。で、同じく旧摂津の国にあるものといいますと、西宮の甲子園球場、
はい、甲子園球場、
はい、こちら、まあ、阪神タイガースの、まあ、本拠地でもあるわけですけれども、うん
うん、はい、
春の選抜、そして夏の全国高校野球選手権大会、
はい、
高校球児にとっての憧れの地でもあるわけですよね。
そうですよね、
はい、
高校野球一回見に行きたいんですけど、
うん、この甲子園球場は大正13年に完成をしまして、
はい、
当時はね、甲子園大運動場という名前だったんです。
へえ。
日本で最初に誕生した、まあ、大規模多目的野球場ということでね、
うんうんうん、
さあそして、まあ、この摂津の国からちょっと西へ目を転じますと、なんといっても旧播磨の国の姫路市にあります、
はい、
国宝姫路城、世界遺産ですよ。
大好きです姫路城。
もう何度か、
はい、登ってます。訪れましたか。姫路城はちっちゃいながらに何回も登った記憶があります。
真っ白に化粧直しをされてからは、
はいはい、あ、まだそっから行ったことなくて、
うん、神戸からだと姫路まで JR の新快速を使いますと、はい、まあ、40分ほどで移動できますからね、
うんうん、そうですね、近いですね、
はい、今のあの姫路城というのは関ヶ原の戦いの後城主になった池田輝政が大改築をして建てたものということで、慶長14年1609年に完成しております。
うんうん。
でこの姫路城というのは江戸時代戦火に遭うこともなく、明治維新の後も幸い取り壊されずということでね、
うん、
戦時中、まあ、姫路の町というのは空襲で焦土となりましたけれども、
はい、
この姫路城の大天守にも実は焼夷弾は直撃したんですが、
はい、
幸い不発に終わって、城内に落ちた焼夷弾も不発、 あるいはすぐに消されたっていうことで奇跡的に焼け残った。それで今のあの美しい姿を残しているんですね。その他ですね、旧淡路の国の淡路島、淡路ですね、花の見どころ淡路花桟敷があります、はい、これあの兵庫県が平成10年に設置をいたしました、
はい、
淡路島の北部、標高298メーターから235メートルの海に向かってなだらかに広がる高原にですね、
はい、
一面の花畑が広がってるというところです。ですからあの明石海峡とか大阪湾を背景にですね、花の大パノラマが展開しましてですね、季節によって変わる本当愛らしい花々が夢の世界に誘ってくれると、
行ってみた
いうことなんですね。あれ眼下に広がる花の絨毯、それから極上の見物席としてですね、
はい、
淡路花桟敷っていうことで命名されてるんですよ。
淡路花桟敷、
その他淡路島の南淡路市と徳島県鳴門市の間、鳴門海峡に発生する鳴門の渦潮、これも、
はい、
見どころですよね。今世界遺産に向けて、手を挙げて申請していこうっていうことでね。
渦潮がですか、そうなんですね。
ああいう大きな渦が見られるっていうのは世界でも珍しい、そう言われてます。
なんで渦ができるんですかね。
あそこは実は海の底がちょっと段差があるっていうことですね。
そうなんですか。
で潮の満ち引きによってその段差ができるところに海流がこう流れ込む、それで渦を巻くというふうに言われてますね。
すごく近くで見ることもできますよね。
そうそうそう、渦に巻き込まれることはありませんから、
はい、
安心して、干潮船というね、潮を見る船に乗って。
巻き込まれることはないんですか。
ありません。
なんでですか。
それは渦は巻いてるところの周囲に見るだけですので。
なるほど、
はい、
中にこう安心して、
はい、ぐるぐるぐるぐる排水溝のようなことありませんから
あ、なるほど、
そこだけでこう渦を巻いているというものなので、
それじゃちょっと安心して、
はい、ぜひ大潮の時っていうそのやっぱり潮の干満とか、
はい、
で今いつが見頃ですよという季節とか時間帯がありますので、
はい、
それを事前に調べて見るといいですよ。
わあ、行ってみたいです、
はい、
一度行った時は、本当に多分時期が良くなかったのか、見られなくって、
はい、
すごい残念な思いをして帰ってきたので、
はい、
次はちゃんと調べて行きたいと思います、
はい、ということで、はい、お届けしてまいりました岸野理香と三上君也のとっておきの神戸の、最終回ということだったんですけれども、はい、まあ、これまでいろいろとこう神戸の話題を中心にお届けしましたけど、
はい、
どうでした。
いやー、なんかこう自分には知らない発見というのも、この番組を通してできましたし、
はい、
なんか神戸が大好きになりましたので、もともと好きだったんですけどさらに好きになったので、友達にも家族にも、
はい、
もっともっといいところ紹介できたらなと思いました。
はい、
皆さんもぜひ神戸にたくさん足を運んでください。ということで、岸野理香と
三上君也のとっておきの神戸、この番組は
岸野理香と
ラジオ関西アナウンサーの三上君也で全12回にわたってお送りしました。
さようなら。
この番組は兵庫県神戸県民センターの提供でお送りしました。